ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューしますヒューマンラボのコーナーです。さあ、今月は熊谷ラジオ公開授業知的冒険の旅ということで、お届けしております。さあ今日の熊谷からの先生は熊本大学の、田中智博教授ということです。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。
よろしくお願いします。
さあまず先生のプロフィールを簡単にご紹介します。福岡県北九州のご出身ということで、はい、それからの大阪大学に住まれまして大阪大学の大学院、文学研究科博士課程の単位取得、その後に、大阪大学琉球大学の講師助教授などを経て2004年から、熊本大学の助教授、2007年から教授を行っていらっしゃいます。専門なんですけれども今日紹介します、倫理学それから哲学ね、などということになるわけですが、倫理とか哲学と言いますと、はい、学生時代にちょっとね専攻で習った方ももちろんたくさんいらっしゃると思いますが、
そうですね、
まあそらなんか難しいぞと、うん、やってる人はいつもなんかロダンじゃないですが、悩んで考えてるみたいなイメージがなんとなかったりなかったりするんですけどもね、先生全然そんな感じしないですね。なんか失礼ですけれども小難しい感じかなと思ったらにこやかな感じで、
そうですね、意外とあんまりらしくないというふうによく言われるんですが、
そうですよね、はい、今日はですね、その、らしくない田中先生に倫理のことをちょっと伺っていこうと思っているんですけれども、
はい、
その先生のまずご専門、その倫理について、倫理学というのはどういうものか、
はい、
ちょっとまず紹介していただけますか。
はい、わかりました。まず学問について簡単にご説明するためには、その学問が何を対象にしているかということと、それをどういう方法でその分析するかっていうその2点について知って言った方が分かりやすいと思うんですね。
なるほど。
でそれで考えるとまず倫理学っていうのは、名前についてる通りなんですが対象としてはまず倫理の問題について対象とすると、
はい、
で、方法としては、哲学的な方法を用いるということで、実は倫理学っていうのは哲学という大きな学問の中の一つの分野だということになります。
その哲学的な方法を用いる、その、じゃあ哲学っていうのはどういうふうに説明したらいいですか。
そうですね、哲学っていうのはいろいろ定義があると思うんですが、大きくは私はキーワードというか考え方として3つよく挙げていて、1つは、目には見えているけれどもよく見ていない事柄を見直すことというふうに言ってます。
なるほど。
例えば映画なんかを見ていて、何度か繰り返し好きなやつを見たりすると、最初に見た時は気づかなかったんだけど、次に見た時にはあらこんなとこにこんなのかとかいうふうに気づくことがありますよね。
ありますあります、
うん、でそれは最初はおそらく目に入ってたけどよく見てなかったんですね、じっくり見るようにするとその例えば周辺のこととか見えてくるっていうことがあると思うんですが、そういうふうに物事を見るっていうのが、哲学的なその思考の物の見方のまず第一点ですね。
なるほど。
それから2つ目は当たり前さの裏側についてじっくり考えてみると、我々はその日常的に非常に当たり前のことに囲まれていて、ある意味じゃ当たり前さがあるからこそ悩まず生きていけるというか、あらゆることを悩んでると非常に生きていくのが難しくなりますから。
そうですね。
ただその当たり前さっていうのを実はあんまりよく考えずに受け入れてしまっているところがあって、それを見直すっていうことが哲学的な施策の方法です。例えば一例としては夢と現実の区別っていうのがあると思うんですけど、我々はその夢は寝てる間に見るもので、ある種そのバーチャルリアリティなもんで、このリアルな現実とは違うものだっていうふうに
思ってますね。
でところがある時私が家に帰って、その夕方軽くビールかなんか飲んでですね、でソファーに寝転がっていたら知らない間にどうやら寝てたみたいなんです。うつらうつら寝てたんですが、本人はその時寝てると思ってなくて、私は自分の意識の中ではなぜか突然ホットドッグのようなものをこうやって食べていたんですね。でそれはすごく美味しくて、わーって食べたんですよ。でもあまりに美味しいのでわーって食べてると、なんか急に体がグラグラして、なんかはって目が覚めたんですね。でそうすると妻の顔がなんか10センチぐらいのところにこう寄ってきていてそれでものすごく眉間にしわ寄せて、でうんって言ったら、いやあなたがそこで寝てるのは知ってたけども、見ていると急になんか顎をカクカクさせ始めて、ものすごいスピードで口をカカカカカってやり始めたから恐ろしくなって近づいてきて起こしたっていうんですね。で それをその聞いてみると、結局私はその夢の中で、頭の中で起きていることのはずなんですが、実際に行動に起こしてしまってたわけですね。
なるほど。
それを、はい、そういうあの経験をすると、一体その夢と現実の境目って一体どうなんだろうと、もともと頭の中で考えたあのことが夢のはずなのにと思うんですが、まあ、医学的にはなんかいろいろ説明もあるらしいんですけど、でもそういう時に少し何て言うんでしょう、夢と現実の間にこうズレみたいなものが生じて、うんうんうん、私はよくそれをその当たり前さがズレる瞬間というふうに言うんですけど、そういう経験っていうのは日常の中にたくさんあると思うんですね。だからそれをその考えるということが2つ目です。それから3つ目はその、はい、子供の目線で見て大人の頭で考えるというのが哲学 の、 あの方法だと思うんですが、
これまた難しい、簡単なようで難しいですね、
そうですね。あの、子供の頃には何でもかんでも、あのなぜなにっていうふうに言いますよね。でその問いは我々はだんだん大人になるに従って、なんかもう、わざわざそんなことをあの繰り返し言うのはしつこいとか面倒くさいとか、あの当たり前だろうみたいな感じになりますね。つまりそのだんだんそれを失われて当たり前さの方に寄っていくわけですね。だからその、子供の目線をキープして、かつその、 あの捉えた、問題を大人の頭で考えると。例えばこういう例があったんですが、あの東京に出張に行った時に、あの羽田からモノレールでこう移動している時にですね、小さいお子さんを連れたお母さんが、なんか子供と一緒にいて、まあ人があんまり乗ってない時間だったので、あのお子さんはその外を見て、でこうなんか子供座りしてこう見てたんですよね。
ほうほうほう。
で、その時に、いろいろあれは何とかで、これは何っていうふうに聞いてたんですけど、お母さん最初あれは車とかあれは船とか説明してたんですね。だんだん聞いてるうちに面倒くさくなってきたのかなっていう感じの声になってきたんですよ。そうこうしてるうちに、子供がお母さんあれ何っていうふうに言ったら、お母さんがあれはコンビナートっていうふうに言ったんですね。そしたら子供がさらに追い打ちをかけるように、コンビナートって何っていうふうに言ったんです。そしたらお母さんうんって詰まって、まあ、もう恥ずかしいからもう聞かないでみたいな感じのことを言って、それでその場ではシュンとしてしまったんですけど、その時になんかまさにその子供の目線がなんか封じ込められる瞬間を見てしまったみたいな感じがあってました。
なるほど。
だからむしろそういう目線を持って、あの大人の思考で考えるっていうのが多分哲学的にものを考えるということなんだろうなというふうに思ってます。
なるほどね。僕も毎日あの仕事行ってくるねって子供にね、4つの子供に言うんですけど、なんでって必ず言うんですよね。なんでって言われてもね、行かなきゃねみたいな話なんですけれども、まあそういう目線の切り替えってことですよね、やっぱりね。なるほどね。でそういう目線で、とか考え方などを使って、そういう哲学的な思考で物事をいろいろ考えていくと、
はい、そうですね。で哲学っていうのは何でも対象にできるんですけど、倫理学っていうのはその今言った思考の使い方を使って、倫理の問題について考えると。この倫理の問題っていうのは、はい、我々が日常的にその知っている、まあ、いわばあの基本的には人と人との関わり合いの中で、まあ、いろんな作法に従って我々は生きてるわけなんですけど、まあ、それについて正しいとか正しくないとか良いとか良くない悪いというような、そういうその言葉を使ってお互いの、 その、行動を評価し合ったりしてます、ね、でそのことについてその考えるっていうのが、はい、あの大きくは倫理学がやろうとしてることですね。
あの倫理学、まあ、哲学もそうですけども、いろんな実はジャンルに当てはまるんですね、これはね。
そうですね。だから倫理学も、まあ、人間とか、まあ、実は人間だけじゃなくて人間と動物の関係とか人間と自然の関係とかですね、あの今動物虐待とかもありますから、そういうのもあるわけなんですけど、大きくさらに倫理学も大きく分けると、その倫理学の理論的な研究について考える部門と、その具体的な問題について考える応用倫理学と言われる部門があってですね、
はい、
一般にはあの最近だと例えばその生命倫理の問題とかですね、環境倫理、それから情報倫理や、ビジネス倫理とか専門職倫理と言われるような、あの個別の問題群に分かれた具体的なその思考のジャンルっていうのがありますね。
よく言われるのは、最近ニュース新聞なんかでも見ますけども、まあ、生命倫理の部分野っていうのは、はい、ちょっと我々身近なところもちょっとありますかね、
はい、そうですね、少し前だと、あるいはまあ今でもまだ問題ですが、あの脳死と臓器移植の問題なんかは、あの法律ができるまでずいぶん長い時間がかかって、それでなおかつまたその改正するときにですね、例えばそのどういう年齢の人たちまで対象にしていいかとかですね、誰のその意思を尊重すべきかとかいったようなことがずっと問題になってましたし、今あの非常にノーベル賞で話題になっている iPS 細胞に関しても、やっぱりあの全体的に見るとさまざまなその再生医療っていう文脈なんですが、いろんな生命倫理の問題をあの含んでいて、それをどういうふうにその人間に適用することができるかっていうのは、あのなかなかそのスパッと誰かが勝手に決めていいっていうふうにはいかないような問題ですもんね。
そうですね。そして自分でも判断がしづらいですよね。うん、そうですね。 なんかどっちが正しいのかもよくわからないし、
うんだから、まあ、ある面では専門家の意見というのは非常に重要なんですけども、
ええ、
他方ではやっぱり我々の、まあ、いわば素人がそれについてそのどう理解すればいいかということをやっぱりすり合わせながらあのどうするかということを決める必要があると思うので、そういう新しい問題についてはやっぱ新しい倫理的問題が生じているというふうに考えたらいいと思います。
あのですね、ちょっと不思議だなと思うのが、はい、例えば生命倫理、
はい、
まあ、主にはその医療とか医学の話の中で出てくることですよね。はい、で例えばそういう話っていうのはやっぱりお医者さんたちが考えることなのかなとちょっと思ったりもするんですが、まあ科学的なことだったら科学者とか、ビジネスのことだったらビジネスマンとか、となるとやっぱり先生という第三者の存在がいるというのはやっぱそこの専門の人たちだけじゃ解決できないことが多々あるから。
そうですね、
ということですか。
我々例えば哲学や倫理学をやってる人のその仕事っていうのはまあ、いわばあの完全なその普通のそのそれについてあまり知識がない人と、それから非常に詳しい専門家の間にいてですね、でその両方のその橋渡しをするようなそういう役割になるのかなというふうに思うんですね。
あ、なるほど。うん、
でまあこちらので語ってる言語と、つまり専門家が語ってる言葉とその普通の人が語ってる言葉っていうのは、随分かけ離れてしまっている場合もありますから、
まあパッと言われても何のこっちゃよくわからんっていうのは正直なことですけどね。特に今例えば医療なんてのはもう本当ね、今お話ありましたけども、もうどんだけ考えても結論が出ないようなね、
そうですね、
で尊厳死とかね、耳では聞きますけれども、どう考え方もよくわからないというのは正直なところですけども、それから最近よく言われるのがほら企業倫理とか言うじゃないですか。
そうですね、はい、
ああいうのも、
はい、私はどちらかというと最近その企業倫理とかビジネス倫理を割とよくやってるんですけども、やはりその会社は一応利益を追求してその利益を上げないと存続できないっていうのはものあるわけなんですが、やっぱりその社会の中で成立してるわけなので、その社会的なその倫理っていうのを踏み外すと我々やっぱり普通の一般の市民としては受け入れることはできない部分がやっぱあるわけで、そういうことをどうやってバランス取ることができるかっていうのがやはり同じくその、まあ、大体嫌がられるんですけど、哲学者とか倫理学者とかはやっぱり会社とか個人の間に入ってそういう問題について考えるっていう、そういうことが必要になるんだと思いますよね。
なるほどですね。
まあ、具体的には企業だと例えばその CSR、ね、こう企業の社会的責任とかですね、あるいはさまざまな取り組みがなされているようなことについて、メセナとかですね、そういうような問題をどう考えるべきかというようなことをですね扱ったりしていますね。
まあ、社会貢献とか地域貢献とかいろいろ最近はもう本当言われるようになりましたしね、そういうところもやっぱり倫理的な考え方というのがものすごい生きてくる。
そうですね、それがもともとどういうその倫理的なその考え方のベースに基づいているかということを少し整理して考えることができるようになると思います。
そうなってきますとやっぱりその、まあ、経済市場主義から少し今変わりつつあって、医療もですね、技術がもう一番というところからちょっとやっぱり考え方が少し変わってきているところがあって、ますます先生のニーズというのは広がっていってるんじゃないですか。
そうであればいいんですが、大体哲学倫理学やってる人はネクラで鬱陶しくてあまり仲間に引き入れたくないっていう、そういう感じの人のが多いように思われてるんじゃないかと思うんですけども
まあ いい意味で部屋にこもってずっとやってるみたいな。
まあ、割と最近の哲学倫理学やってる人は 外に出てコミュニケーションしようっていう方向 の方もたくさん出てきてますので、今哲学カフェとかいうのが全国でやられたりしてですね、そういう試みなんかも私はまだ残念ながらやってないんですが、そういう試みなんかもやっているので、割と前よりは開かれているっていう、そういうスタイルになりつつあります。
先生なんかいつもこうね難しい本をね読んでるイメージがあるんですけれども、先生ご趣味って何ですか？
趣味は写真とオートバイですね。
写真とオートバイ、
はい、普通です
いやいや相当似てる趣味ですね、やっぱり両方とも。
まあ、どっちかというとそうですね、昨日も菊池渓谷に行ってきました、
写真撮りに、はい、あそういう時もなんかちょっとふとなんか考えたりすることってあるんですか？
そうですね、車の中で社会学をやってる同僚と一緒に行ったので、少し専門的な話を単語を織り交ぜながら冗談言ったりとかですね、そういうことやりながら行ったりはしましたけど、まあでもまあ普通ですね
なるほどね。まあ非常にね、言葉で説明するのが特に難しいジャンルですね。はい、これ先生研究するのって過去のいろんなね哲学者や倫理学者の人たちの、まあまずほら本を読む、
はい、
こういう考え方を昔この人がやってましたよ、うん、っていうことで、そのこと自体ほら考え方みたいなところで学んだりするじゃないですか、はいはい、研究となると、まあ、そういうのを研究するのもあるんでしょうけど、はい、そこからこう今に照らし合わせたりとか、そういうことをやるわけですか。
そうですね、あの一方ではその古典研究というか、あの文献研究もあの最初の方のようにやるんですけど、はい、やっぱりそこに自分が何か付け加えられるかっていうところが、おそらく哲学倫理学の研究ではポイントなので、具体的な問題と組み合わせた時に何が言えるかっていうことを新たに自分でこう考え出したりとか、うんうん、あるいはその古典研究の中でも、その人が言ってないような解釈とか、見落としたような解釈とかですね、うんうん、あのどんな大哲学者でも間違って書いたりとか、あの辻褄合わないこと書いたりしてるんですよね。だから、そどこがそのどうやったらついつも合うようになるのかとかいうことも含めて、あの考えていくとかですね、あのいろいろやり方あって、でもいずれにしてもやっぱりあのただ言ってることをあの知るっていう、あの知識を得るだけではなくて、自分の頭で考えるっていうのが一番多分大事なことだと思うんですね。
うん、なるほどね。やはり部屋の中でちょっと悩んでいる感じのイメージが
そういう時はですね、
そういう時はですね、
意外とあの、はい、オートバイ乗ってる時にアイデアがひらめいたりする時もあるんですよ。
不思議なもんですね。
ただメモが取れないのは残念なんですけど
どうにか頑張って頭の中に書いていただきたいと思います、ね、まあちょっとあの我々に実は身近なその医療とか命の話とか、あそれからも働いてらっしゃる方だと、まあビジネスのことだったりとか、まあ政治的なことなんていうのも ね、
ああそうです
ね、今のタイミングだとそういう部分もちょっとあるでしょうし、実はあの遠いようで一番身近な、はい、学問なのかもしれないですね、
うん、私自身は本当にそう思ってますね。
実はですね、はい、
だから難しいのはやっぱりあの入り口というか、まあ、一つの方法ですよね、
うん、先生あのもうねあっという間にお時間になってしまったんですけども、はい、今後こういうことやりたいなとかやっていこうとしてることっていうのを最後にいくつか。
あそうですね、一つさっき少しあの話題にも出たように、あのどちらかというとやはりまだあの研究室にこもっているところもあるので、もう少しあのその哲学とか倫理学を、うん、あの普通の人にも知ってもらえるようにあのなりたいなというふうに思ってます。
うん、なんか具体的には何か予定はあるんですか。
なんかまあその少し開いた研究会をやるとかですね、うんうんうん、あのそういう仕方でもう少しその哲学倫理学の面白さを知ってもらえるような機会を作れたらいいなというふうに思っています。
まあ、あのぜひそのうちあの倫理とか哲学のカフェをね先生に開いていただきたいですね、はい、そこにバイクで乗りつけていただきたいと思います、ということで今日はですね、倫理学についてお話を伺っていきました。皆さんのいろんな生活に役立つことが実はたくさんあるんです、はい、ということで、今日は熊本大学文学部総合人間学科から、田中智博教授にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
以上ヒューマンラボ熊大ラジオ公開授業知的冒険の旅でした。